こんにちは、門垣敏子です。毎月一度第3月曜日に配信しています。知って安心在宅医療をお届けしてまいりましょう。超高齢社会、現在はですね、もう今後ますますニーズが高まる在宅医療にフォーカスしてお話をいただいております。住み慣れた我が家で医療を受けるというのはどんな状況なんでしょうかね。なかなか身近にいなかったらイメージがつかめません。このあたり分かりやすく紐解いていただきましょう。今日は三田市社会福祉協議会から中央ヘルパーステーションの管理者でいらっしゃいます鬼丸美恵さんをお迎えしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今もねちょっと皆さんにお届けしたんですが、本当に在宅医療っていうのは、言葉自体もあんまりこう会話の中に日常会話出てこないし、どんな状況だろうっていうのは全然こう身近にいなかったらイメージさえできないんですけどね。でも私昨年よくこの時間にも皆さんにお伝えしてるんですが、いとこが100歳になる親を1月に引き取って、そして一緒に生活しようと思う間にあれよあれよという間にこう在宅医療の状態になって、同居から在宅医療の形になった時にやっぱり一番よくお見かけして、でもういとこ自体もありがたいありがたいって言ってたのがヘルパーさんの存在なんですよね。だからまずホームヘルパーさんの全体の活動、この在宅医療だけでなくても結構ですので、そのあたりからお話ししていただけますか。
はい、ありがとうございます。実際に私も管理者はしてるんですけども、ヘルパーとして訪問をさせていただくことも、あります。実際には身体介護って言われる、実際にお体に触れて、排泄の介助だったり、入浴の介助だったり、時にはお食事を差し上げたりとか、食べていただくっていうんですね、させていただく身体介護と、あとはその家事的なところをさせていただく生活援助っていう2種類に分かれます。もう家事は本当に、調理、洗濯、掃除、買い物が主になって主な4本柱といいますか、をご本人に代わってさせていただくんですね。
ということはその介護保険を使わないともちろん、お越しいただけないところなんですけども、介護保険を受ける本人の、できない具合によって、今お話しいただいた2タイプをヘルプしていただけるということでいいんです
ね。そうなんです。ケアマネージャーさんがケアプランといって、そのご利用者様の何が必要で、どういったところを、賄えば在宅生活が行えるかっていうところを、リサーチされるので、それに基づいてご依頼をいただいて、契約をして、で訪問させていただくという形になります。
ということは、ヘルプしていただくことによって、ある程度の、難しい言い方でよく皆さんおっしゃるのは、生活のレベル QOL でしたっけ、がその生活レベルがなるべく下がらないように補っていただける、でももしかしたら我慢しなきゃいけないかなと思ってたところがそうじゃなくて、入ってヘルプしていただける存在だと思っておけばいいでしょうか。
そうですね。できるだけうちの事業所としてはできることはなるだけご本人にしていただくっていうことを大事にしてまして、専門的には残存機能を残すっていうんですけども、なので本当に助けてもらいたい、ここが困ってるよっていうのを声を上げていただいて、そこに集中的にといいますか、重点的にといいますか、お手伝いをさせていただく。よく勘違いされやすいのが、家政婦さんと似たような形というか、昔そういうね、日本でも制度があって、
ありましたね。
だからヘルパーイコール家政婦って思っておられる方も中には少しですがいらっしゃるんですが、私たちは専門的な知識を持って
で、
普通に家事のお手伝いするにしても、単にお掃除や洗濯をしに行くんじゃなくて、その方の体調を確認しながら、何か変化はないかなって、目や、その方の、姿とか雰囲気とかを確認しながら家事をしているような形なので、やっぱそういう専門性っていうのは大事にしたいなとは思ってるんですね。
今ご本人だから遠慮がちにおっしゃったけど、やっぱり世の中の風潮としては、 イコール家政婦さんと思ってらっしゃる方多いんじゃないですか。
多いとはちょっと言いにくいですが、はい、でもゼロではないですね。
そうということですね、はい、そこをまず一つこう、私たちも捉えておかないと、うん、きちんとしたこう皆さんからの情報共有ってよく、ね、はい、おっしゃってますけども、うん、そこに関わってらっしゃる先生方とかのフォローしてらっしゃる薬剤師の方とかの情報も全部共有されて、はい、何が今必要で、うん、で今最初にも私が言ったけども、本来ならあもうこれができなくなったから諦めようってこうだんだんだんだんすぼんでいく生活レベルを、うん、いやそうじゃなくて私たち専門のことがちゃんと分かってるからここをフォローしていきますよって言ってぐっと底上げをしていただける、うん、そういう存在だと思った方が、はい、お話も聞いていただきやすいし、うん、はい、入っていただいた時のコミュニケーションもうまくいくでしょうね。
そうですね、一番ご家族に近い他人だと思うんです。
そうですよね、でご家族にとっても頼りがいのあるお話のできる存在ですよね、はい、
う
ん、
はい、そうですね、うちの事業者毎週同じヘルパーが訪問するので、はい、その辺もやっぱり安心感につながっているとは思うんですが、
う
ん、
そうですね、介護っていうのは急にやってくるっていうことがもう大体私の今までの経験の中で分かるんですけど、その時やっぱりうろたえる、そのうろたえを同じ家族同士だったらみんながうろたえるので、うん、ある意味ちょっと冷静に判断ができないんですけど、そういう時に大丈夫ですよってにこやかに朝早くからね、うん、来ていただいたりこう決まった時間に必ず来てくださるから、はい、例えば前の晩どうしても本人介護される本人がああだこうだと言ってもう眠れなかったっていう愚痴も聞いていただけるっていう存在ですよね。
そうですね、もう本当いろんなお話を、うん、聞かせていただいて、はい、嬉しいなってヘルパーたちとも言ってたりします。
やっぱりそうやってこう前の晩の話しんどかった話も含めて、うん、聞くことがヘルパーさんにとっても情報の一つになるんですか。
そうなんです、とても貴重な情報で、先ほども申し上げたように家族に一番近い存在であるので気を許していただいて、いろんな本当お話を聞くんですね。でその中で医療的なこととかもやっぱりこう先生や看護師さんになかなか言いにくいようなこととかも、はい、ついポロッと言われることも人によってはあられるので、まあ、その辺情報共有という形で、まあ、裏でお医者様や
受け止めていただいて、
そうですね、看護師さんに
先生方に、
うん、そうそう、こんなお話ポロッと言われてましたよとかっていう報告をすることもあります、
確かになかなか日本ではお医者さんっていうのはちょっとね本音が言いにくい存在という気もちょっとありますから、先生にもよると思いますけども、
ね、
お話ししにくい場合は、ヘルパーさんなどクッションになっていただける方がいらっしゃるっていうので心強いですね。
そうですね、
前後しますけども、はい、ホームヘルパーさんから見た在宅医療っていうのを改めてちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、私たちが医療行為を行うことはないんです、
はい、
なので私たちにできることといったら血圧を測らせていただいたり、はい、体温を測らせていただいたり、はい、あとお薬定期的にお薬を飲んでおられる方だったら、はい、きちんと飲んでおられるかなっていうのを確認したり、はい、そういうことはさせてはいただいてます、は
い、そこで何かこう変化があったりしたら、はい、こう次を動いていただけるんですか。
そうですね、基本的に何かあった場合はケアマネージャーさんに報告することがほとんどなんですが、直接お医者様に連絡するっていうことはほとんどないんですが、看護師さん、訪問看護師さんに、こういう状態でしたよとか、こういうことがあったんでこういうふうに対応しましたがよかったですかとか、そういう確認だったり報告だったりはすることはありますね。
この在宅医療のメリット、はい、よかったらご紹介いただけます。
それ私から見てのお話になるんですが、やっぱりその病院とかそういう施設ではなくて、お家で住みながら、まあ、必要な医療を受ける、訪問診療を受けるっていうところは、とてもその長く在宅生活をする意味では必要なことなのかなって。どうしてもお年を召されると何かしらの疾患を患ってしまう方がやっぱり多いの で、あとはまあ定期的にお薬を飲むことで長く在宅生活が維持できるっていう方もいらっしゃいますし、はい、そういう意味で、そうですね、
訪問されたところで、あ、上手に在宅の、介護を受けてらっしゃるなっていう、こう、まあ、お話できる範囲で結構なんですけど、思い当たられることなどありますか。
それ最初はお元気、ちょっと動けなくなってヘルパーさんを使いたいって言って、ちょっとした家事のところから、導入はそうであってもやっぱりだんだんとできないことが増えてきたり、はい、その家事だったサービス内容が身体的なことの必要性が出てきてってなると、サービスの内容を変更して、
その時にはどうすればいいんですか？
その時はケアマネージャーさんに連絡をします、はい、でケアプランって先ほども申し上げましたが、はい、そのプランがないと私たちは動けないんですね。
ケアプランを作ってもらって、通りに実動していただけるということで、
そうなんです。なのでケアプランの中身にないことは私たちは動いてはいけないという、そういうルールというか、そういう仕組みなので、内容変更必要があるかもしれませんよというお話を投げかけて、見直しをかけて、でサービスをどんどん増やしていったり、逆にできることが増えたらサービスを減らすっていうこともあるので、
そういうタイプもやっぱりいらっしゃいますか？
いらっしゃいます。それはいいことですよ ね。お元気になられたっていうことなので、
いや嬉しいですね。
はい、それでだんだん、動けなくなったりとか、だんだんこうお年を召されてっていうことになると、今度医療のところが必要になってこられると思うんですね。でまずは一緒に通院に行くっていうことも、始まりとしてはあるかと思います。いきなり訪問診療を受けるんではなくて、まだお元気だし、タクシーやら、自分で歩いてやらで病院に行けるなっていう方は、ヘルパーが付き添って一緒に病院に行くこともあります。
そういう形もあるんですか？
ありますね。
これはいわゆる
介護保険で、させていただける範囲と、あとはその制度内で認められてない部分もありますので、その辺はちょっと自費で、利用者様にはちょっとお金がかかってしまうんですけども、自費で対応させていただくケースもありますね。
ということは、ご家族が遠くにいらっしゃるとか、いやもう私一人だけなんですっていう場合でも、安心できますね。
そうですね。ただ、長い時間ね、お付き合いすることになるので、あとはもう今人手不足、事業所の中でそれもどうしてもあるので、可能な範囲で対応させていただいているのが現状なんですが、一緒に行かせていただく方もありますね。お一人暮らしじゃなくても、ご家族と一緒でもやっぱり働いておられる昼間、
物理的に難しいというご家族の
行きたくても行けないよっていうお家もあるので、そのケースも行かせていただいたり、でもいよいよご自身で行けないなってなったら、訪問診療だったり、訪問看護師さんをスタートさせて連携して関わっていくという形になりますね。
ということは、まずはさっきもおっしゃったようにプランがないと、実動として実際に来ていただけないので、そういうプランを作る段階 でそれもさっきおっしゃったように体調がある意味良くなる場合もあるし、で落とし目してきて悪くなる場合もあるし、で変化が常にありますよね。
そうですね。
その変化を自分で言うのってちょっとはばかれる時もあると思うんですけど、そのあたりはそばにいらして、様子をご覧になって、なんかこうお声掛けとかあるんですか？
そうですね。私たちの勝手な判断で話を進めるわけにはいかないので、もうご本人様に、ちょっと動きにくくなったねって、困ってることまた増えてきたとか、
ちゃんと聞いてくださるわけですね。
で、こうやってもしね、困りごとをおっしゃってくださったら、じゃあそれちょっとケアマネージャーさんに言うてみてもいいかなって、ちょっと相談してみようかとかってお声掛けして、せやなっておっしゃったら言います、でも言わんといてって
あくまでもご本人の希望に寄り添ってくださる、
基本的には。
そうなんですね。
ただやっぱりご本人様の命を守らないといけないっていう使命というか、そういうのもあるかと思っているので、言わんといてってもしおっしゃったとしても、いやこれはちょっとやっぱりどうにかして次のサービスを増やすなり、次の展開を何かしら相談しないとと思った場合は、もうこっそりケアマネージャーさんに、お話しするケースもありますね。
この介護保険の制度が始まる前からヘルパーさんという方々はいっぱいいらっしゃいましたよね。活動されてましたよね。
そうですね、
私の父がそうだったんですけど、まだ介護保険が始まる前に、退院してきて、そしてちょっと自分でも動きづらくなってきて、でデイサービスに行ったらお風呂が入れるので、ただ週1回しかデイサービス行ってなくて、である時からよくよく聞いてると 週に1回しかお風呂入ってないと、うん、つまり母が介助がやっぱり老老介護だったので、うんうんうん、父の体重を支えられないから、うんうん、自分はもうデイサービスだけで入る。でもそれ聞いた時にお風呂の大好きだった父なのでちょっと切なくなってきて、うんうん、なんか方法ないかなって自治体の方に相談した、うん、別の市だったんですけども、いやヘルパーさんに来てもらえますよっていうので、っていうことで、やっぱりなかなか知らないっていうことは我慢しますね、
うん、そうですね、なんとかしようと思いますものね、
でもやっぱりお風呂っていうのは体をこう元気にきれいにするだけじゃなくって、うん、血液もね循環するし、はい、元気になるし精神的にすごくね、
う
ん、
そうですね、
ありがたいことなので、
そうです、最初入るの嫌やとおっしゃる方も入ってしまえば、ああよかった、ええやんばいやったって皆さんおっしゃいますね、
そうなんですね、じゃあやっぱりもうとにかく諦めないで我慢しないで、はいはい、まずはケアマネージャーさんから、前回ちょうどケアマネージャーさん来られたんですけども、その方々にプランを書いていただく、でその時も正直な自分の困ってることとかをお伝えした方がいいんですよね、
そうですね、はい、その方が絶対いいと思います。
でそれで組み立てていただいたプランで、ほとんど同じ方がもう来てくださるっていうところが多いですよね、ヘルパーさんは。
そうですね、基本的には、まあ、事業所さんによっていろいろだと思うんですけども、はい、うちの事業所はなるべく決まったヘルパーで、はい、行かせていただいて、まあ、たまにね、人間なんで体調不良とかもありますので、あ、はいはい、まあ、その時は私のような、はい、ヘルパーの親玉とよく言うんですが、サービス提供責任者っていう役割のものがいてて、そのものが代わりに行ったりとか、あとはヘルパーでシフトじゃないですけど、何曜日は A さん、何曜日は B さんみたいな感じで、はい、まあ、複数人入っている場合はちょっと曜日を変えて別のヘルパーが行ったりとか、そういうことはしてますね。
介護度によると思うんですけども、はい、必ず誰かがこうつなぎ目なく、まあ、医療者の方も含めて、はい、そこに入るってこともあるんですか？
そうですね、制度上でヘルパーが訪問する場合2時間間を空けないといけないというルールがちょっとありまして。
そうなんですか、で滞在時間も決まってるんですか？
滞在時間もそんな決まってないんですけども、見守りで訪問することはできないんです。何かしらお仕事を、先ほど申し上げた身体介護だったり、生活援助だったり、なので、短くて20分
はい、
の訪問、20分訪問で、例えばデイサービスの送り出しをするとか、お迎え入れをするとか、
そういうこともしていただけるんですか？
そうですよね、身体介護っていうのに当たるんですけどね。
これは同居されててもお仕事があって、はい、お迎えの時間まで家にいられないって方は大助かりですね。
かもしれませんね。
あ、そうなんですか。はい、まずはそういう短い
の。短いの。あと長いのはもう、その通院の付き添いですね。あ、はい、3時間、4時間っていうのを、すごい。行かせていただく場合もあります。
あ、そういう場合も、病院は本当時間かかりますので。
そうですね。それを見越して予定を立てて、ヘルパーを派遣してますね。
あ、そうなんですね。
ただもう基本的には今はもう45分か60分の訪問が、もう大半だと思います。
あ、そうなんですか。さっきご紹介いただいた例っていうのは稀ですか？
そうですね、20分訪問も稀ですし、通院で長いことお付き合いするっていうのも稀ですね、今はもう45分か60分で、いろんなお家を渡り歩いてるっていう感じですかね、
は
い、
これは45分っていうのはそのお宅に行かれる。
そうですね、はい、ピンポンを押してさよならっていうまでで45分、
はい、具体的にはその間どんなことをされるんですか？例えば2つあるっておっしゃいましたね、その身体介護と、家事援助、家事援助だったら、
で、まあ、調理だったら45分で、まあ、品数にもよりますけど、もういっぱいいっぱいだと思います、
はい、そうですね、45分でお料理、そうですね、
そうですね、
もう材料がちゃんとあって、で、はい、そこから作るわけですね。
そうですね。で、あと、お買い物も45分でもうギリギリ行って帰ってこれるか。まあ、はい、どこにお住まいか、近くにスーパーが、ね、あるかにもよりますけども、
その時お買い物っていうのは、これこれこれを、こういうものを買ってきていただきたいっていうふうにお伝えするわけですか？
そうですね、ご自身で買ってきてほしいものを決めておられる方も、はい、メモを取れる方はあらかじめメモを取って、ヘルパーに渡されるっていう方もいるし、はい、口で言うからメモしてやーいう方もいらっしゃるし、で、あとはもう自分で決めれないお金を渡すから、冷蔵庫を何日か分 埋めといてっていう、はい、
そう、お任せもできるんですね、
の方もいらっしゃいますね。まあでも大体は皆さんはあのこれとこれとこれとあと何々作りたいからそれの材料買ってきてとかっていう方も、はい、うん、多いかな。
あ、そうですか。でお買い物も45分でギリギリと、
ね、そうですね、ギリギリですね。あとお洗濯とか掃除は、はい、もうあの45分で多分2つのそのお仕事はできると思います。
じゃあそれがこう家事援助の内容、はい、で逆に今度は身体介護となったらどういうことをしていただけるんですか。
そうですね、お食事だ、あの昼ご飯を食べさせてくださいとか夕飯を食べさせてくださったら大体30分から1時間ぐらいで訪問しますね、
はい、それもすでに出来上がってるお食事、ご家族の方なりが作られたものを、うんうん、あの一緒にこう上手に食べられるようにこうちょっとヘルプするということですか。
そうです、いろいろパターンがあって、ご準備してくださってる場合もあるし、ヘルパーが準備をするっていう場合も、はい、冷蔵庫にあるものを適当に一食分見繕って温めて出してくださいっていうこともありますし、もしくは午前中にヘルパーが訪問して調理をして、で、はい、その調理した準備したものを昼にヘルパーが訪問して、それを食事解除するっていうこともありますね。本当いろんなケースがあるの で一概にこれですとはなかなか申し上げにくいんですが、はい、まあ、あの食事 あの食べられるペースも30分でごちそうさまできる方もいれば1時間かかって、
ね、確かに、
っていう方もあるので、はい、だそれも個々に応じて、はい、させていただいてますね、
は
い、
お食事のヘルプ、その他は、
あとは入浴ですね。
やっぱりお風呂ですね、は
い、
そうですね、
そうですね、シャワー浴だったり、あと湯船にしっかり浸かる入浴って言われるものもありますし、はい、あとは足浴だったり、はい、主浴だったり、は
い、足、
は
い、
足を
使ってとかね、
う
ん、
そうですね、はいはい、あとは排泄解除、
あ、そうですね、
はい、うんうん、で、まあ、入浴するまではちょっとなかなか体力もないしベッドから動かせないなっていう方は排泄解除をして、はい、あの陰部洗浄っていうんですけどボトルにお湯を入れて、はい、陰部を洗わせていただく、
綺麗にしていただける、
う
ん、
はい、皮膚を、
そうですね、
あとはもう全身正式って言って拭くっていう場合もありますね、は
い、拭いていただけるんですね、
うんうん、そんなこともしてます。
あ、そうですか、はい、そうなるとやっぱり1時間近くかかりますね。
そうです、1時間は必要
かと、ね、十分かかりますね、
うん、そうですね。
でその間に例えばご家族がお仕事中でいらっしゃらないという時でもしていただけるんですか。
そうですね、はい、あの鍵の置き場所を決めておいて、はい、そこで開けて入室させていただいたり、もしくは、私たちが訪問と同時にお出かけになられるっていうケースもあるし、あ、
はいはい、
うん、あとやっぱ鍵がね、あの物騒じゃないですか、やっぱり置いて、
ね、
場所を決めとくっていうのもあるので、はい、キーボックスっていうのを設置して、ダイヤル式でそのボックスを開けるんですね。暗証番号を共有しておいて、それで鍵を取り出して入室退室っていう場合もありますね。
あ、そうですか、そのあたりはなかなか気を使われますね。
そうですね、うん、あとはもうね、お家によってはもう開けっぱなしでいいよっていう方も
場所によりますね、
はい、ありますね、はい、その時はもう鍵も何もなく開いてるので入って、開けたまま帰りますよっていうので帰るっていう、場合もあります。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。お困りになることとか逆にこう聞いといて家族側が用意しとけばいいようなことなどありましたらお伺いしたいですね。
そうですね、あの入浴だったらお着替えの準備だったりとか、ね、はい、タオル類のご準備だったりとか、あとお掃除だったら洗剤とか、はい、掃除に必要な備品とか、
はい、
うん、そういうのをご用意になっていただくとありがたいですよね。
そうか、そういうものをちゃんと用意しておけばいいわけですね、
うん、そうですね、あのもう全部契約の時にですね、何のために訪問するかっていうのがもうその時点で決まってますので、こういうのご準備くださいねってお声かけは必ず、
はい
はい、させていただいてます。
そうですね、最初おっしゃったようにちゃんと目的がないと来ていただけない方なので ね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、じゃあそれはあの例えばそういうこともできられないお一人暮らしの方なんかは、うん、あのどうすればいいんでしょうかね、引き出しの何番目にありますとかっておっしゃることもありますか。
そうですね、あの、それこそ家探しじゃないですけどあの押し入れ開けたり、タンスの引き出し開けさせていただいたり、そういうケースもあります。
うん、ということはやっぱりコミュニケーション力が必要になりますね、
うん、そうですね、なのであの、ね、いきなり始めましてでどこでも開けていいよっていう方はそんなに多くいらっしゃらないの で、ね、最初はしっかりお話しして、顔とかあのユニフォームを着ているので私たち、はい、なので、はい、その色で判断していただいて、
今日着ていただいているのもユニフォームですか。
はい、そうです、はい、はい、うん、これが社協のヘルパーさんっていうのが、多分皆さん分かってくださっているので、それであの服の着た 人たちは安心みたいな、うん、
まずはそこですね、
うん、そうですね、そこから、うん、いろいろここ開けさせてもらいますよとか、はい、冷蔵庫やっぱり開けるのもやっぱり配慮が必要だと思っているの で、ね、もう開けますよって簡単に開けるんじゃなくて、ちょっと開けさせてもらいますね、これ確認したいからとか、
はい、
うん、そういうのは必要な方にはお伝えして、うん、やってますね。
じゃそういうところのコミュニケーション術をちゃんとこう研修も受けていらっしゃって、
はい、
でもちろんお勉強もされて、はい、で経験も積まれてるから、
はい、
トラブルなく入っていただけるということですね。
そうですね、はい、ありがたいことにトラブルなく、
ありがとうございます。じゃあ最後にリスナーさんに在宅医療についてぜひこれはお伝えしておきたいということがありましたらおっしゃっていただけますか。はい、
そうですね、介護度といって状態が変わられると介護度が上がっていくんですが、はい、どうしても皆さんそうなると施設に入ろうかなとか入院しようかなっていう方も中にはいらっしゃるんですね。
実際そうですね、うん、いとこもそう言ってました、うんうんうん、急に自分ができないことが多いので、
うんうんうん、
もう入院した方がいいんじゃないかなって思ってました。
そうですよね、うん、まあ、お一人暮らしならねその道を選ばざるを得ないっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、ご家族と一緒に住まれてる、うん、もしケースだとすれば、まあ、長く家にいたいってやっぱりご本人様は言われることが多いので、
顔つきが違いますね。
そうですね、長く自宅でお過ごしになられるようになるべく寄り添ってお手伝いしたいなと思ってるんですね。で、先ほど言ったようにどうしても長くお家でいられると医療を必要とするケースが増えてくるので、はい、まあ私たちは一つの点にしか過ぎないと思っていて、まあ看護師さんと、お医者さんとそのそれぞれ点点点でね、はい、関わっている両様のそう線でつながるようにうん、なれるようになとは日々努力しているような感じです。
ありがとうございます。今のお話をお伺いすると一番こう助けていただきたい小さなことから接してくださるのがホームヘルパーさんで、はい、で徐々に徐々にそのできないことが増えてきたときにまた次の方にもつないでいただける、うん、これはまあケアマネージャーさんとご一緒ということですけども、はい、がいらっしゃってどんどんととにかく我慢しないで諦めないで前のできていたことが明日もできるように、はい、していただける、悩み事もお伝えして、はい、なんとか叶えていただける身近な最初におっしゃったご家族に一番近い他人さんとおっしゃってた、
は
い、
そうですね、
第三者ということで、
はい、そうですね、
じゃあもう遠慮なくお話しできるようなコミュニケーションを取って信頼関係を作って、はいはい、接していただけたらということですね。
そうですね、そう思います。
ありがとうございました。またいろんなことを聞かせてください。
はい、
ありがとうございました。お話をお伺いしましたのは三田市社会福祉協議会中央ホームヘルパーステーションからお越しいただいた管理者の鬼丸美恵さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は11月17日の月曜日に配信してまいります。次回もぜひお聞きください。